定して医療を受けられる社会を目指し、兵庫県保険医協会では患者さんの窓口負担を軽減し、子どもとお年寄りは無料にするという署名に取り組んでいます。署名は保険医協会会員のお医者さん、歯医者さんまで。あなたの声でストップ医療崩壊。兵庫県保険医協会です。
医療指導。半年前からスタートしましたこの医療指導のコーナー、医療の知りたいことにズバッともう先生方に答えていただきます。本日のゲストお客様は兵庫県保健医協会評議員で真星病院院長の大石真理子さんでございます。こんばんは。
こんばんは。
先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この真星病院というのは北区にあるんですね。
はい、神戸市の北区にあります。有馬温泉の近くです。
どんな字書くんですか。
真実の星って書きます。
真星、
ややこしいですね。
それ素敵な名前ですけど、
ありがとうございます。
なんか由来があるんですか。
あの前院長、あの私の夫が星が好きだったもんですから、あの宇宙の中央で輝く星っていうのは、これを北極星を意味するんですけれども、はい、あの真星っていう意味と、それと荒真星っていう日本の古語でこうあってほしいっていう意味の真星をかけて、で真星病院って名付けました。
なるほど。で先生ご専門は
眼科です。
なるほどね。目の病気ということですが、はい、今日の、ね、テーマは医師、はい、不足なんですよ。これもねよく言われていることですけども、具体的に何かこう問題ってあるんですかね。
そうですね、例えばあの私どもの開業している神戸市の北区で、はい、基幹病院っていうのが2つあるんですけど、そのうち の1つの総合病院なんですけどね、あの以前は眼科の上記の先生3人おられましたけれども、あの去年の暮れにはあの2人になり1人になり、その1人 の上記の先生もお辞めになったので、今年の1月からは非常勤の先生があの1人ずつ週に2回だけの勤務になりましたから、その北区の中の中心になっていた病院ですら眼科手術ができない状況になっております。そのようにあの神戸市の北区だけじゃなくて、神戸市また兵庫区また日本全国においてあの病院においての先生方が少ないために、例えばお産の数を制限しなきゃいけないとか、あるいは救急受け入れできないとか、いろんな意味であの医療の崩壊って言われてる状況が今起こってますね。
欧米の先進国と日本と比べてどうなんです、そのあたり。
ヨーロッパではだいたい週にあの医者は40時間ぐらいの労働時間って言われてます。で日本ではそれが60時間超えてますし、多いところでしたら80時間から90時間とかも言われてますね。例えばなんですけどね、うちの病院中小病院なんですけれども、朝8時45分からカンファレンスがありますが、それからあの5時6時ずっとあの外来含めて入院患者さん見て、例えばその先生が当直そのまま入りますね。で翌日の9時8時45分に当直交代しますけれども、それで丸々24時間
ぶっ通しですよね。
働きますね。その夜間当直の間には入院患者さんの急変時の対応から救急患者さんの受け入れ、そういうものでほとんど寝る間がない場合もありますし、仮眠取ることもできる場合もありますけれども、その時の状況によって24時間ぶっ通しっていう場合もあります。それだけじゃなくって、普通の生産の会社でしたら当直明けは帰れますね。看護師さんも当直明けは帰れますけれども、ドクターの場合はそんなので、あの多くの病院はうちと同じようにその翌日も9時からまた仕事に入って、その日の5時頃までっていうことはまた8時間ですから、合計24時間プラス8時間、32時間労働ですね。でまたそれで帰ってその晩は寝れますけども、翌日また普通の8時間9時間労働ですね。当直以外の時でもそういう形でストレスが多いだけじゃなくって、いろんな意味で呼び出され、夜中に呼び出されとかいう状況ですから、本当にあのどんなに頑強な方でもあの限界があります。
あのね、ハードワークってすごいよくわかるんですけど、原因何なんですかね。
それは絶対的なやはり医師不足、ね、
数が足らない、うん、
あの今まではあの私たち本当に医師不足の中でもあのそれなりにこなしていくことができてましたけれども、患者さんもやはり専門性を求めますね。それからお年寄りの数が増えてきたら、お年寄りはいろんな病気持ってます。眼科の病気もあれば、内科の病気、外科の病気、あのそれからこの頃精神科の病気もいろいろありますね。そんな時に専門性を追求して患者さんは求められますから、そしたらそれに一人の患者さんに対していろんな専門の先生が必要になってきます。その先生方っていうのが本当に医療が高度化して専門化したり、あるいはまたあの高齢者の方が増えてきて、あの絶対的にやはり医者の数っていうものが不足してきてます。それを充足することができなくなってますね。でその元はっていうのはやはりあの日本の医療っていうのは医者の数が増えたらそれだけ医療費が高くつく、またあの病院のベッド数が増えたらそれだけ医療費が高くつくからっていうので、あの皆さん方もご存知のようにベッド数を減らそうっていうので療養病棟をなくそうっていうような話になってますね。それから医者も今まであのもうこの人数であの充足してるからっていうんで、新たに大学もあの作らないし人数も増やさない方針で今まで来てましたから、医療に対してのあの需要は大いにもかかわらず、それを充足するようなマンパワーが育ってきてなかったし、あのそれを教育できてなかったんですね。
まあ構造的な問題ですよね。だからね、
そうですね、
うーん、とするとこれを解決するっていうのはかなり難しいんじゃないですか。どうしたらいいんでしょうね。
そうですね、あの例えば人数的に言いましたら不足っていうのを数字で表したら、あの欧米の先進国だったら人口1000人あたり医師数大体3人ほどですが、日本では 2.1 人というので、
あ、少ないですね。
3分の2ぐらいですね。あの絶対数がそれだけ不足しているのに対して、やっとあの今度政権交代して医学部の例えば国立大学100人の定員を150人にしようとかあのしてきてますけれども、一人前の医者になるには10年かかるって言われてます。でそれには医者の学生の数を増やしたらそれだけ教職員の数、また教室のハード面、ソフト面、いろんな意味であのすぐにはできませんね。それをでもコツコツとあの人数増やしていく、その間に今の医療崩壊っていうものがもう止まらないようにどんどん進んでいってしまう恐れもありますね。ですから何とかしてあの医療従事者、医者だけじゃなくて看護師も、それからリハビリの人とか薬剤師さんとか医療に携わる人たちをもっといろんな意味で教育し、数も増やしていかなきゃいけなくなってると思います。
長い目で見てやっぱりこうその医療を取り巻く環境自体を整えていかなければ、これ大変なことになりますよね。
ですから、あの患者の立場に立ってみたら本当にこんなこともしてもらいたい、24時間いつでも見てもらいたいっていう気持ちはあると思うんです。私も子供が病気の時に夜中不満、あのすごく不安でしたしね。でもそれを受ける側としてはやはりあのその病状にあって効率よく医療を受けてもらわなければ持たない、ね、あのコンビニエンスストアと同じように24時間いつでもあのどこででも見ていただける医療体制に今まだなってないので、その時にはどこに相談して、そこから今度は病状に応じてどこに紹介してもらってとかいうような、そういうシステムを作っていかなきゃいけないし、それに絶対数も増やしていかなきゃいけない、並行してやっていかないといけないと思いますね。
なるほどね、はい、いや今日はね医師不足について伺いましたけれども、はい、兵庫県保健医協会ホームページがございますので、はい、ぜひ兵庫県保健医協会で検索して、こちらのサイトの方もね、皆さんには見ていただきたい。あと何か問い合わせがあったら協会の方にお願いしたいと思います。大石先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。